京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。京都医療福祉ラジオのパーソナリティの内科医師の大谷春代です。 NPO ボランティア団体頼りの時間です。この時間は高齢者障害者支援に関わる活動をされている団体さんを2回にわたってご紹介しています。1回目は団体さん独自に自己紹介をしていただいて、2回目は私との対談形式でさらに詳しくお話をお伺いして、リスナーの皆さん方により知ってもらおうという企画です。今日はその2回目です。今日のゲストは NPO 法人支援機器普及促進協会さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、お名前など自己紹介をね、簡単にしていただけますか。
はい、わかりました。今日ですね、 iPhone とか iPad、なかなかわかりにくいんですけれども、パソコンと携帯電話がくっついた大きな端末ですよね。指で触れるような端末があるんですけども、
流行りですからね。
はい、そうですよね。そのような機械っていうのは人が生きていくために非常に大切な見る、聞く、話す、覚えるなどの機能を補完するような機能があります。しかし障害者や支援者にとってはまだまだ使い方が難しくて、どうやって使えるんだろう、うちの子に使えるんだろうかというような思いが非常に多い方がたくさんいらっしゃいます。
そうですね。
そのような方々に少しでも敷居を低くするような活動をしてまいりたいと思っております。
なるほどね。まあ1回目ね、私も聞かせていただいたんですけど、非常に大切で、はい、まあ一歩で地味なね、はい、活動かと思われるんですけど、まあ今お聞きしたように障害者の方にね、そういう機器を使ってで生活支援ね、はい、していこうということで、
そうですね。
でまあ早速ですけどね、まあ初めて、私もそうだったんですけど、初めてね、はい、支援機器普及促進協会というね、はい、お名前を聞かせてもらって、
漢字が多すぎるんですよね。
非常にね、何やろこれはと思ってしまうんでね、まあラジオのお聞きの皆さんもね、はい、何の話やろうって、まあちょっと先ほどね、紹介で大体分かったかと思うんですけどね、はい、まあ支援機器というのは何を指すんだろうかと、はい、どういうものがあるんだろうかというのをね、ちょっとお話ししていただけたらありがたいですけどね。
わかりました。支援機器っていうのは福祉の業界である、種専門用語なんですよね。私ちょっと一般用語なのかなとか思ってたんですけど、意外と知られない方が多いので、はい、改めてちょっとご紹介させていただきますと、支援機器っていうのは他人の人の手を借りずに生活できることを可能にしようというような機械全般を指します。
ね、
ですから大きい意味では補装具、義手、義足、もしくは補聴器ですね。
なるほどね。
それとか白い杖、盲導犬なども、盲導犬はちょっと機械じゃないですけれども、はい、広い意味では支援機器というふうに呼ばれております。
そう、自助具というか補助具というか、
そうですね。
そういうものも含めてですね。
はい、そうですね。
なるほどね。
で、その中でも近年の高度化したり多様化している社会においては、やはりその IT というのをうまく使いこなしていくというのが非常に大切なことになってきておりますので、私どもはその IT の部分に特化した支援をしていこうというふうに考えております。
支援機器普及促進って言っても幅広いんだけど、
そうですね、
実際やっておられるのはその IT
そうです、ね、はい、
に特化しておられる。
そうなんです。
そういうような理解してたらいいですかね。わ、
はい、
かりました。
はい、結構です。
それじゃね、そのまあパソコンとかそういう IT 機器がですね、はい、障害を持っておられる方に、まあ、iPhone とか iPad ですね、どういうような活用の仕方をね、はい、できるかというのを、はい、もう一度ここでね、
はい、
1回目でお話ね、詳しくされたんですけど、
ね、そうですね、
初めてこの時間ね、はい、される方もおられるかと思いますので、
はい、
ちょっとお話ししていただけますか。
はい、大きくは3点ほど、活用あると思うんですね。
はい、
私ども一番進めておりますのは、特にタブレットって使い勝手ですよね。パソコンみたいにボタンたくさんなくて、
はいはいはい、
ボタン一つしかないですよね。
そうですね。
そのような使い勝手の良さなんかを利用しまして、特に重度の障害者の方向けの、学習の支援の機器として使えるんじゃないかということで、
はい、
今流行りの電子書籍、などをお母さん方に作っていただくような支援をしていこうと思っております。
あ、はいはい、
で2点目には身体の障害の方ですとか、軽度の障害者を持たれている方、外出の支援をですね、
はい、
iPhone とか iPad、 携帯電話の機能があって位置が分かりますよね、今の機械は。
なるほどね。はい、
それを使うことで少しでも外出、一人で外に出ていけるようになるんじゃないかというふうなことを。
車のカナビみたいな、
ね、そうですね、カナビと一緒ですよ ね。
あ、なるほどね。
お母さん方は家のパソコンから本人の歩いている位置が確認できたりとか。
あ、そこまで
できる。はい、そこまで言うこともできるんで ね、
すごいですね。
そういうようなことをたくさん知ってもらえると、本当に一人では出せないと思ってた子が一人で出れるようになる可能性はたくさんあると思うんですね。
その辺のことも聞いてみないと分かりませんね。
そうですね、はい、その辺のことも進めていこうと思ってます。で最後には今回の地震のこともありましたけれども、情報の格差っていうのが非常に問題になってますよね、はい、情報の入りにくさですよね、はいはいはい、で障害者の方とか高齢者の方っていうのは特に情報が入らなかったっていうのが今回の反省でありますので、はい、特にそういうふうな簡単な端末を使っていろいろな情報を素早く入手してほしいなというふうなことを支援していこうと思っております。
なるほどね。なんか非常に可能性が広がってくるというか。
そうですね。
いやはこれね、お伺いしないとなかなかね、どういうことに使えるのかと思って、ただ普通ね、パソコンみたいにね、文字書いたり、はい、なんかそういうメールしたりだけかと思うんだけど、はい、非常に幅が広いっていうかね。
夢ありますよね。
ねありますね。すごいですね。はい、まあ、そういう機器を使って、まあ、保管していくということですよね、はい。で、私思うのはやっぱりね、保管っていうのはね、例えば義手義足にしてもね、はい、機能的な保管だけがまあメインですよね。はい、でお伺いしているとその iPad とかね、そういうものを使って、はい、まあ、パソコンもそうなんですけどね、使うと楽しみが出てきますよね。
そうですね。
ね、ただ機能の保管だけじゃなくて楽しみ、はい、創造性が、ね、生まれるという、そこが僕ね、はい、非常に大事なところじゃないかなと思うんですよね。
はい、じゃあちょっと私の方からもお聞きしてよろしいでしょうか。
いいですよ、どうぞ。
最近高齢者の方々の認知症予防ということで iPad なんか非常に今世間で言われてますよね。はい、それについてどのようなこうお考えをお持ちでしょうか。
ね、iPad だけじゃなくて DS もね、ゲームをよく
言われます。DS もやりますか。
基本的にはね、認知症予防っていうのはね、はい、何がいい、これがいいじゃなくてね、はい、いわゆる、まあ、インプ脳に対するインプットとアウトプットっていうね、はい、情報が入ってくる、はい。その情報をさらに頭の中で使ってアウトプットする。
はい、
で具体的にはどういうことを、まあ、分かりやすく言うとね、例えばクリスマスの絵があって、七夕のがやったりね、はい、そういう、こういうのぼりがやると。はい、それをまあ見ていただくと。はい、そうすると、やな、かわいい絵やな、懐かしい絵やな、で終わってるのがね、はい、インプットだけなんです。
はい、
それをアウトプットするというとね、具体的にどうするかというとね、はい、それを季節の順番に並べなさいと。
あー、なるほど。
言うと、この絵と比べてどっちが先やったか、どっちが5月やったか、どっちが12月やったって、はいはい、そういうね、頭を使うということがなくなってくると、刺激がなくなってくると、認知症を促進するという意味合いからするとね、そういうそのインプット、刺激を入れるという意味ではね、iPad とかね、そういうのは非常に効果的だと僕は思うんですよ。
結構アイデアですよね。
で、新しいことをするというのは喜びがあるんです、
はい。
今流行りのことをしていると、だいぶ嬉しいでしょ、
はい。
そういう喜びがあって、なおかつ頭を使いながら、しかも実際実用的にね、メールをしたり、そういうことができるという、はい、そういう意味では、僕は非常にね、効果のある機器というかね、はい、おっしゃったように支援機器に近いようなね、はい、いうことがあると思いますね。
なるほど。で、もう一点お聞きしたいと思います。はい、医療機器、地域医療に関してですね、テレビ電話のようなもので地域、僻地の方々が安心して過ごすっていうようなことも今やろうというような世間でもやりますけれども、はいはいね、何かそのような取り組みっていうのはあります。
それはね、もうだいぶ前からありましてね、僻地とかで離島とかね、はいはい、すぐにお医者さんにかかれないところの人に対してどうするか、はい、私は学生の頃に聞いたのはね、電話回線使って妊婦さんがね、はい、離島の妊婦さんが心音とか聞かせて、はい、それに対して今ね、どういう状況かっていうのをね、医者が答えるというのがあってね、
はい、
で基本的には医者の診察っていうのは対面診察で、必ず目と向かって診察しないとダメだったのが緩和されて、遠隔でもね、そういう
OK になって
ます。OK になったんですよ。でところがね、まあ、その例えば難しい病気も専門先生に見ていただくって、はい、そのアドバイスいただくとかね、はい、そういう意味で非常に効率も良いし、はい、効果あるんですよ。ただ、まあ、何やら問題かというとね、やっぱり、はい、お年寄りとかそういう方はね、やっぱりね、いわゆる手当てというかね、はい、人のぬくもりが欲しいんですよ。
ああ、なるほど。
ね、だから情報だけをね、病気の情報だけを送るのには非常に有効なんだけど、はい、やっぱり声かけてもらったり、はい、触ってもらったり、人のぬくもりを触って初めてね、はい、なんか安心感生まれるでしょ、はい。そこがね、ちょっとこれからも課題やと僕は思うんですよね。
そうですね、そうかもしれない
ですね。ですから、ね、先ほども言いましたように、楽しみが出てくるような支援機器、
はい、
で機能の保管だけじゃなくてね、はい、そういうところがこれからの課題じゃないかと僕は思うんですよね。
なるほどね、ありがとうございます。
で、まあ、障害者さんにいう話になってくるとね、はい、雇用の問題とかね、出てきますよね、はい、でこの間もちょっと京都ハートフル企業ですか、はい、認定の認証のね、はい、記事が新聞に載ってましたけど、この辺についてはどうですか、はい、その雇用ということにつながっていけるような、ね、はい、支援をしたいと思っておられると思うんですけど、
はいはい、私どものところですね、活動のメンバーはみんな障害者の方で、自分たちのこう活躍できる場であるとか、他人に何か認めてもらえるというふうな場を提供することを2つの裏の面として活動しております。4年前から精神の障害をお持ちの方々を中心にですね、職業委託訓練というのを行っているんですけれども、その中でも 精神の方って非常にパソコンに特化された能力をお持ちの方が非常に多いんですよね。なかなかただ社会では理解していただけないというようなところもありますので、そのような方々が就労するまでの間ですね、何か活躍できれば、他人に認めてもらえる場っていうのを作りたいなというふうな面で今活動しております。
なるほどね。人っていうのはやっぱりね、自分の存在感というかね、自分はなんか社会の、ね、一員としてなんか生きているというのが、ね、はい、非常に実感するとね、何でもかもやる気も出てくるし、そこをやっぱり支援していくということが大事だと思うんですよね、
はいはい。
で、まあ、例えば実際にですね、実際にそういうあの支援をされて、それでまあまあ、どっか就職されたとかね、はい、企業でなんか活躍されてる方とかね、
はいはい、
おられましたらちょっとお話ししていただけますか。
はい、ここは難しいところなんです
けどね。難しいですね。
ただあの皆さんそうなんですけど、 iPad を渡したから勉強ができるとかね、渡したからもうこれで電子書籍ですぐ勉強できるとかいうふうなことを思われるんですけど、やっぱり地道な活動が非常にいりますよね。
そうですね。
時間がかかりますので、あとはもう合わせては私ども7月に設立したとこですので、なかなかまだ実績という形には現れていないんですけれども、はい、基本的にはあの精神の障害をお持ちの方々と、当事者だからこそできるというふうなサービスを、何か社会参加する場というのを合わせて作っていきたいなというふうに思っています。
まあ、社会的不利という、ね、言葉がありますよね、はいはい。社会的不利というのはやっぱりその受け入れ側の、ね、はい、キャパシティの問題なんです
ね。はい、
ね、まあ、企業でいうと、企業がそういう方にどうぞ、ね、活躍してくださいよ、はい、そういう場を提供しますよ、はい、とね、言っていただけると、まあ、スムーズなんですよね。
そうですね。
だそういう活動を、ね、通して、そういう企業さんとかにも知ってもらいたいですよね。
はい、はい、ぜひ知っていただきたいですね。
一方ではお母さん方ね、はい、あのそういうお母さん、あのお子さんをお持ちのお母さん方に、こういうことを使うと、こんだけの、ね、可能性が広がりますよ。はいはい、それを、ね、あの広めていきたいと思ってないと思うんですけどね。
は
い
は
い、
そうですね。
非常にね、その素晴らしいと思うんですよ。地道やけどね、なかなか大変やと思うんですよ。で、まあ、こういう活動されてるとね、はい、多分なかなか表には出ないんだけど、非常に苦労したこととか、
ね。苦労してますね。
で、ちょっとその辺をね、はい、まあ、良かったことも後で聞きますよ。はい、
苦労してることはね、はい、夢は大きいんですよね。
大きいですね。
お金小さいんですよね。どこの団体さんもそうですけども、ね、やはりあの、金銭面が一番苦労しますよね。
うん、
あとはあの機械ですからね、どうしても壊れてしまうケースが多いんですね。
あ、なるほどね。
で、使われてる方も悪意はないんで、ただお金もね、修理費は結構かかりますから、
ね、
今も2台ほど壊れちゃったんですけども、あのそれで結構なお金取られちゃうので、どうしようかなというのがちょっと悩みですね。今保険が効かないんですよね。
あ、なるほどね。
保険会社さんにぜひそういう保険を作っていただきたいな。
そうそうそう。
そういう保険を作っていただきたいなと思ってるんです。
そうですね。それと、まあ、嬉しいこといっぱいあると思うんですよ。
はい、
ね、支援した方がこれだけ、ね、はい、で活躍してるとか、その辺の具体例は何ですかね。
はい、ね、一番、最近ではですね、筋ジストロフィーっていう、はいはい、なかなかこう、物が持てなくなるというね。で、その病気をお持ちの子供さんなんですけども、今まで本をお母さん方がいつも読んであげてたんですね。この本読みたいって言って本をめくってあげたりとか。それが電子書籍にすることで、本人が好きな時にね、好きな本が読めるようになった
と。それはいいですね。
はい、非常に喜ばれましたね。
そうですね。まあ、今日はね、障害をお持ちの方の自立支援というのをね、社会全体で考えていかないといけないんですけど、
はい、
そういったを担っておられる、支援機器普及協、普及促進協会さん、ちょっと言いづらいですね、やっぱり、
ね。そうですね。す
みません。の活動をね、紹介させていただきました。
はい。
ますますの発展をね、期待しております。非常にね、これから、どっかでこういうお話があったらね、僕もね、はい、支援して、ね、話させてもらいたい。
ぜひよろしくお願いします。
こんなことやったとかありますよ、ね。
はい、よろしくお願いします。
いいと思いますので、今日は高松さん お忙しいところはどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
京都医療福祉ラジオ。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。